というわけで、チャンさん、
はい、
切れ気味、
もうね、切れてる毎日、
回線がキレッキレらしい、
あのね、うん、あんまりにもちょっと最近ネットの遅かったもんだから、
はい、
僕1ギガプランで契約してるんですよ。
はい、すごいですね、1ギガ。
まあまあ今基本それらしいですね、光回線って。特に考えずに光だったらいいだろうってことで。
僕昔からの契約してたせいで、
はい、
値段そんな変わらんのに100メガなんですけど。
もう100メガってもうあれ遅ない？
でもね、
うん、
Wi-Fi が100メガもないから、
僕は、あの、NEC の僕が買ったルーター、1ギガに対応するために高いの買いましたよ。
わー。
高いのって言ってもあれよ？個人が買う高いのだから。
10万ぐらい。
だからそういうのじゃない。そういう、なんつうの、会社で使う、ちょっと小規模で使うようなもんじゃない。うん、
いや、
パソコンつなげて2台ぐらいのルーター。
通信のやつでしょ？
1 万円ぐらいですね。
それぐらいのやつ使ってますよ、うちだって。
だってでも。
で、ギガとか書いてますよ。
あ、じゃあ、だから対応ってことじゃん。
でも、それは、あの、根元が対応してるかなんか知らんけど、
うん。
電波そんなんないやん。
いや、だから、
うん。
なんかいろいろやって、Wi-Fi は、
はい。
まあ、あれなんですよ。300か400ぐらい出るんですよ。
Wi-Fi で？
はい。
そんな出んのよ。
メガ、はい。
でも、キレッキレじゃないですか。
キレキレで、で、回線もいろいろ、あの、LAN ケーブルもね、ちゃんと、1ギガ対応のやつ買って、
うん、
まあ、850メガぐらい出たんですよ。
うん、
まあまあまあまあ、ね。
その代償が、
代償が、今見たら、
うん、
今見たら 0.8 メガ。
いや、だから無理しすぎ
ー。いや、違う、わからん。何が起こったの？なんか最近遅いなって、パソコン。
はい、
で、Wi-Fi も遅いなと思って、
はい、
アプリ合うじゃないですか、はい、スピードテスト。うん、2メガ。Wi-Fi の方が早い。
いや、だから。
なぜって。
ギガは無理があったんじゃん。
いやいや、無理があるとかそういうのないでしょ、機械に。
無理しすぎた。
どんどん遅くなるって。
あの、おじいちゃん。
人間じゃないんだからさ。
あの、パワー使いすぎたんだって、前半で。
いやー、ちょっとね。
生命力ゼロなんじゃない
だから今、ビビって。
はい。
なんか最近パソコンでツイッターすら重いんですよ。
うんうんうん、
いやさ、ツイッターどんどん進化していくから重くなるよねとか思ったけど、さすがにって画像表示とか、動画とかが遅くて、
はい、
って。で、スマホの方も家めちゃくちゃ遅いんですよ。はい、2メガとかって、あの 4G の方が早い。
ああ、ありません、ね。その遅い Wi-Fi 問題ってありますよね。
ねえ。
繋がった方がイラつくっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う。うわーんってなるっていう。
な、で、今なってて。
はい。
で、実際にちょっと不安定だし。
うん。
うん。なんかいつ砂になるかわからん、俺。
砂に。
切れて。
ああ。
俺、だから、その、速度が遅いとかこういうのってめちゃくちゃイライラしません、パソコンの。
イライラするっていうか、なんか、あるべき能力が出ない。
せめて100ぐらい出てないとおかしいのよ、現代は。
なんかあの、現代でみんなが普通に使ってるであろう、
うん、
ツイッターとかが表示されへんって時点で、
うん。
なんか いじめられてる感がある。
そうそうそう。だって今の時 YouTube も全部 HD 画質じゃないですか。
うん、うん。
だから100メガぐらいは出てないと、
うん、
もう、あの、見たいところにクリックしても飛ばないんですよ。
うん、うん、うん、うん。
もうね、ちょっと見直し。この、もしラジオが切れて砂になった後、永遠に2時間ぐらいかけていろんなサイト見て。
まあ、洗い出し。
あ、こ、いろ、俺なんかあるじゃないですか。コマンドプロンプトでこれ打ってこうなってたらとかって、
うん。ウイルスじゃん。
ウイルスかな？
いや、でもウイルスだと全部が遅くならないですもんね。パソコンだけ。
でも、この鼻毛サバですからね。言うても。もう何年経ったんだろうっていうぐらい。でも、永遠に壊れる気配ない。
いや、でも他の、ほら、スマホとかが遅い時点で、鼻毛サーバーは関係ないじゃないですか。
そうよ、そうですよ。
根元が。
で、今見たら、
うん、
あの、ボール金属製のボールあるじゃないですか。
はい、
料理に使う。
はい、
あれに無線ライン入れたら早くなる。
なんで、そういうレベルじゃないでしょ。
いや、だから、ちょっと面白いなと思って入れたら、うんうん、3メガぐらい早くなった。
嘘でしょ？
ほんとほんと。いや、
でもまあ。
嘘じゃない嘘じゃない。で、まあ、外してやったら1メガって。あ、なるほどね。
3倍ぐらいになるやん。
なるなる。
で、元が、だから、しょぼいわけでしょ。なん
か。だから、おかしい。
うん。やっぱりその、壊れたんじゃないですかね。
壊れたら普通繋がらないんじゃない？
いや、遅くなったりとかの故障とかありません？
遅くなる故障？
うんうんうんうん。
なるほどな。
なんかその電波が減っちゃったみたいな、なんかわからへんよ。
電波が減るってあるの？
いや、あるあるある。だってそれ、そういうあの、高速ルー、無線ルーターとかっていくつかなんかその電波飛ばしてたりとかするじゃないですか。
うん。
なんか一本になったとかそういう。
ああ。
なんか遅くなったりとかっていう故障あるらしいですよ。
なんか今
そういう。で、埋蔵君壊れてた言ってたやん。遅いなって。うん。ニョロ88さんなんですけども。
はい。
逆車のお話で。
うん。
逆車のお話しましたよね。
しましたね。何回したんだろうね。
元は有線での、そう、有線やったんですよ。LANケーブル。
うん。
可動型砲台使っていたけど、線なし Wi-Fi ですね。で、超能力で、砲台操作がビットとの説明で、なんかノート PC が有線 LAN 搭載、あ、もう同じこと言ってる。
うん、
無線 LAN 搭載になったのが思い浮かんだ。多分ニュータイプは無線 LAN 搭載って。ニュータイプ死んだんじゃないですかね、てっちゃんのところ。
え？
ニュータイプが死んだんじゃないですかね。
ひどくないですか？
てっちゃんのニュータイプ能力がなくなってしまった。
はぁ、あ。元ニュータイプみたいな。
そうそうそう、昔はねーっていう。
ガンダム X に似たやつ
ね。あ、そうそうそう、いたいたいたいた。
ニセシャーみたいなやつ。
そう、ガンダム X って元ニュータイプっていうジャンルがありましたよね、なんか。
うん、で、主人公ニュータイプじゃないからね、そしてガロード。
あ、あれちゃうの？
うん。
え、でもなんかあの頃に、からなんかマイクロウェーブ受けて、レーザーみたいな撃ってましたよ、バーン。
あれはだからあれよ。ガンダム X のパワーよ。
ガンダム X って別にニュータイプ能力なくても使えるんや。
使えるんじゃないの？だって、ガロードはニュータイプじゃないでしょ？主人公は。
ニュータイプが敵。
敵、いや、敵も味方もいる。あと、女の子が、
うん、
ヒロインの方がニュータイプ。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。なんか、話数少なかったですね。
あ、人気がなかったですね。
ものすごく人気なかったですね。うん、なんだかんで言うて、あれ、僕、全話見ちゃってるんですよね。
え、ガンダム X 全話見るってすごくないですか？
いや、しかも本放送で。
本放送で？
はい。そのビクトリーの後とかじゃないですか、きっとあれ。え、G の後？
いや、一番最後ですよ。
あ、ウィングの後。
ガンダムの。あと、あと、もう最後らへん。最後よ、本当にど
こ。あれで死んだんや、衛星ガンダムの。
そう、
あの、終わった。あの時間帯のやつが。ああ、そうそうそうそうそう。で、ウィングとかはそんなに全話見てなかったのに、
うん、
なぜか X だけ全話見てる。
X の主人公はニュータイプじゃないですね、今やっぱり見ても。じゃなかったよ。
ああ、高木渉でしたよね。
あの特徴的な声ですよね。
うんうんうんうん。で、あの、なんかあの、水谷優子みたいなやつが声やってるショタが出てませんでした、ニュータイプの。
なんか、ショタはいっぱい出てくるな気がする。なんか、少女が出てきて、あとはあれよ。なんとか兄弟が、うん、私の相棒は凶暴ですとか言う。
そうそうそうそうそうそう。
ニュータイプの。
いや、ほんで、なんかその、なんです。サダフィじゃなくて、
うん。
あの、ハマーンの乗ってる。
キュベレ。
キュベレっぽい雰囲気のやつに乗ってる。ニュータイプのショッターみたいのが出てますね。強化人間やったか忘れたけど、どっちか。
だからもうそれってプルとかに続かれるでしょ。
そうそう、最初は敵やけど、なんか味方になるみたいな。
で死ぬみたいな。
いや、死にませんかったような気がする。いや、普通に死ななかったと思いますけどね。なんかいいやつになってたような。
いいですな。
そのニュータイプ能力使って助けてくれてたような気がする。
うん。
でも全体的にまあ、全話見たと言っても、
うん。
面白くなかったのは面白くなかったはずなんですよ。そやから、そんなに覚えてないです
、ね。ああ、あんまりね。
や、なんかつまんねえなって。
俺もそんなの覚えたの。俺も見たような気がするんだけど。
つまんねえ、つまんねえなとかって思いながら最終画面で見た気がする。
で、その後に何年か経って、ガンダムシードが始まるんですよ。
はい、ターン A はど、ターン A があるでしょ。
ターン A があるか。ターン A の後か。
うんうん、シードは。ターン A はなんか。
ターン A とかも、もうあってもなくてもよかったです
よ。7時とかの、で、8チャンネルとか、そのチャンネル変わったじゃないですか、だからそのせいで。
沖縄やってないから。
ああ、そうかそうか。関西では8チャンネルとかやった。で、ターン A もなんか最初面白いんかなと思ったけど、まあ先週、言ったように、ち、おもんねえなって。え、ニノル88さん。
ガンダムシードめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
流行った。
あれで新しくガンダム層をみんなまた取り入れて、初代ぐらい流行ったんじゃないですか、あれ。
当時2チャンネルがなんかの、種と分かりましたもんね。
そうそうそう、旧シャーイタと新シャーイタに分かれるぐらいの。
はい、まあ、いわばあの、平成ガンダムって言われるやつは X でとどめ刺されたんかもしれへんけど、
うん、
で、ターン A がなんかあったんですけど、
うん、
その後の種から始まるシリーズあるじゃないですか。
はい。
ゼロとか。うん、ゼロじゃない、ダブル O か。
そうね。
とかいろいろ。あの辺はなんか総称する言葉ないんですかね。
え、だから新シャーイタ。
ウィングとかはじゃあシャー、旧シャーでいいんですかね。
旧シャー。いや。富野か富野じゃないかぐらいでいいんじゃないですか、ね、いや、でもそう、
そう言っても。それ言ったら、あの、レコンギスタとかが、じゃあ、あの、仲間なのって。
ムカつくな、それ。
ニョロ88さんが、てっちゃんさんが紹介するターン A の、銀河ナムの名台詞が頭湧いてるようにしか聞こえない。すごいなぁって。
相撲のエネルギーはすべていただいたって。
頭湧いてる人なんですかこれっていう。
頭湧いてるでしょ確実に。味方も敵も。だから、富のアニメっても完全にそうです。
あの、ニョロハチャチさん、基本、富のアニメのあの、ある時期からの、登場人物って頭湧いてるやつしか出てこない。頭
湧きまくりですからね。
もう何を言ってるんだっていうのが基本なんで、あの、敵が頭湧いてるっていう以前に、味方も頭湧いてるし。
うん。
逆シャーなんて本当にその2時間の間に頭湧いてる人しか見れないから、
うん、
そういう意味でおすすめですよね。こんなんなんや、みたいな。
なんか思えば、キングゲーナーも湧いてるシーンとかあったなとか思って。でもなかなか薄めてたよ。
いや、一生懸命、あの、当時ほら、あの、動画とか流行ったじゃないですか。
うん。
ダンスするやつとか。
そうそうそう、キングゲイなたのこのね、うん、ね、手ブンブンって。
そうそう、ブンブンって。あれ流行ったし、なんかその、定期的にドミノとかってこう、子供受けするようなライトの感じ作りたいな、みたいなのが。
ちらほら。
ちらほらね。
でも多分今インタビューしたら、うん、僕はああいうの一番作りたくない、ないんだよ、とか言い
そう。そう。そう。あれはもう大失敗でしたね、とかって。
うん、
頭湧いてました、とかって。
湧いてるわ、お前はいつも。ハゲだけだぞ、辺野古のことに関して何も言ってないのは。
そう。
めめしいやつね。
情けないやつ。
情けないやつ。
ワールド、シューキューマン、名前さん。
はい。
モテラ自虐襲のシャアの良さを再認識した豚推し。ここは、この映画の音声だけ抜き出して、ラジオとして聞いてみるというのはどうだろうか。
辛いな。
一度見たものなら映像も浮かぶし、より新たな発見があるかも。まあでも、似たようなことやってた気がしますよ、僕。
うん、俺は機動戦艦なでしこの、劇場版では、
うん、はい、
サントラじゃなくて、その、なんつうの、音声版だけ、絵コンテ付きで売ってたんで、
はい。はい、ビデオ
で。それをよく、当時、ウォークマン、CD プレイヤーに入れて聞いてましたね。はい、うんう
ん、あの、一部のアニメとかってほんまにあの、そのまま聞けるやつ多いですよね。
うん。聞けます。もう全然僕聞けますね。いらないんじゃないの、
うんうん、
ドラマ CD っつうの。
なんかセリフ多いですもんね。
セリフ多いし、なんか音楽かっこいいしさ。
特に僕ほら、押井守る好きじゃないですか。
はい。
押井守ると言ったら延々喋る、みたいなものなんですよ。
うん、
長ゼリフっていうのがもうすごいもう特徴としてあって、
うん、
そうなってきたら僕あの一部の押し守る映画とか、例えばパトレーバー2とか、
うん、
立ち食いし列伝とか、
うん、
ああいったものって普通にヘッドホンで聞くだけでええやんっていうのがあって、
押し欲が満たされていくっつうか、
ね、はい、実際聞いてたんですよ、聞いてたし、うん、推しファンの他の人もやっぱりカーステで流してたりとか、
うん、
聞いてましたよ、やっぱり見るもんじゃなくて聞くもんでしたよ、なんか
やっぱりね、
逆襲のシャワーもなんかそういうセリフの応酬ばっかりやつから、
うん、
まあ聞いてても問題ないっちゃ問題ないっすよね、うん、僕も BGV みたいにして流してたりとかしてましたもん、逆襲のシャアとか F91 とかで。セリフ好きじゃないですか、セリフ。
そう、セリフが好きなんですよ、うん、モビルスーツ好きじゃないですよもう特に、
いや、感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだかなとか、
うん、
共に死ねとか好きじゃないですか、うん、共に死ねばお前の口惜しさは晴れるのかって、
うん、
とかマシーンを操れる私をって、
うん、しかも脳波コントロールできるって
もう延々一時期のてっちゃぎは鉄仮面になってましたよね、
うん、しかも脳波コントロールできる
そう、
手足を使わずにコントロールできるこのマシーンを操る私にって、
うん、そう、
意味がわからんところがいい、とっても、
そう、でもそういうセリフ好きやから、まあ、エヴァンゲリオンとかはそうではないんですけどね。
だからエヴァンゲリオン僕よ、見なくなったんですね。いや、多分でも、うん、俺、アンノはガンダム大好きだから、
はい、
ああいうセリフやりたかったんじゃないですか。
あ、
でも、ああいうセリフやるとめめしくなるから、キャラが急に。
あ、
よくないんでしょうな。だって受けないもん、実際に。もう。
どれが？
だから、トミーノのキャラって。受けるんだったらレコンギスタが受けてるでしょ、きっと。
だから富野のキャラ受けたことないんですよ、実は。
ほう、
きっと。
あ、だからなんつうの、ガンダム名言集みたいなって、なんかコンビニに並びがちじゃないですか、うんうん、ガンダムで習う社会とか、うんうん、シャアから学ぶ出世術みたいな、
はいはいはいはい、
ああいうのってだから富野成分薄まった名言しか出ないですよね。
はい、そうそうそうそうそう。ま鉄仮面とかね。
鉄仮面から何も学ぶことないでしょ。
いや、学べますよ、鉄仮面は、本当に。
反面教師でしょ。
そう、反面教師。本当にダメなやつ書くのに関してはもうすっごいうまいじゃないですか。
だって、だから、向き合えって話じゃないですか、自分の家族にちゃんと。
うん。
自分と、そして。
そうそう、そして自分。富野のキャラって、自分とも、身内とも、友達とも向き合わない、くて悪くなるっていうのばっかりじゃないですか。
うん。で、声だけでかくなっていくから。
そうそう。で、仮面被るんですよ。
そうそう。社会的にはちょっと強いみたいな立場上だけど、
うんうん、
もう実際にはもうどうしようもない。もう本当は殺してくれっていうタイプのキャラでしょ、自分のこと。
そうそう。で、マシーンを使える私に、
ナディアと同じように見下すとはって、つくづく女というものは、虚子がたいものだなって。
そう。
自分の娘をよ。
うん、うん。で、そうさせたのは仮面を。
外せないあなたでしょ
って言われて。
まだ言うかって。
もう、本当にクズなんですよ。でも、あまりにそのクズが見事すぎるから。
うん。エゴを強化されたものだからね。
見事すぎるから、やっぱり、こう、惹かれるとこあるけど、決して好きになるキャラクターとかってなかなか出てこないですよね。
だからあれですよ、なんつーの。なんかほれ、よく2ちゃん、うん、昔は2ちゃんだけど、今はツイッターとかに、電車にヤバいやつがいたみたいな感じ。
はい、はいはいはい。
なんか画像上がるじゃないですか。よくないですよ。
はい。
うん、よくないけど、うわ、確かに画像見たらやべえってやついるじゃないですか。うん、
いますね。
あれがガンダム。
でも初代とか、初代とかのガンダムの時代とかっていうのは富野が一人で作ったわけではないので、
天才がまだ他にもいたと。
まず安彦義和が絵を描いて、その絵と相乗効果でキャラが出てきてくるわけじゃないですか。
うん。
でもって脚本、富野が描いてる脚本ってすごい少ないんですよ。
うん。
なんか数話だけですよ。
うん。
残りの40話と40何話とかっていうのは、あの、星山なんとかとか、いろんなあの、当時一緒に組んでた、その脚本家が一生懸命富野の、
うん。
なんか紙きれいに書いた断片のアイデアをもとに、
うん。
これどういうことやろって言いながら、
うん。
ああでもない、こうでもないって肉付けしていったわけですよ。
うん。
すると結構、こう、魅力的な世界観が出来上がってきて、面白くなっていったわけなんですけど、
はいはいはい。
ゼータガンダムの時代になったら、もうダンバインとかを経て、
うん。
その辺の人らみんな別に富野と組まなくなっちゃって、富野一人で、あの、若手相手にやるっていう。
そうですよね。
うん。そうなん
じゃあやっぱり
暴走しました、ね、
ゼータガンダム、俺ゼータガンダム音楽はめっちゃ好きなんだよ。
いやだからあれ、それはだから富野以外の優秀なスタッフですよね。あの、
たー、たらららら、たらららー。
サイズさ、なりやきですよね。あの、
そうそう、しろっこって。お前は生きて、
そう。
いけない存在なんだって。みんなの力を貸すぞ、ゼータガンダムにとか言って。
あのね、ゼータ、たガンダムの、
うん、
ガンダムの、良さのすべてっていうか、もう9割ぐらいが、
うん、
あの音楽かもしれん。
だってね、あの、艦隊戦とかいう音楽が、めっちゃいいんですよ。
はい、
あの、ほら、ガンダム VS シリーズがあるじゃないですか。うんうん、あれでゼータガンダムの機体選んだ、うん、それが流れるんですよ。
うんうんうん。
上がる。痺れるわ。めっちゃかっこいいってなる。
てとかいうやつが好き。
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。トゥルルルルルルルルル。
ああ、そっちか。
トコトコトコトコトコトコトコ、テラララル、テラララルって。
いや、とにかく、ゼータガンダムがね、高級な感じがするのが、あの、ガンダムに対してなんかあの、パワーアップしたなって、大体ほとんどゼータガンダムでガンダムに対してパワーダウンしてるんですけど。
だってガンダムマーク2とか誰も見たくなかったからね。
そう。いろんな意味でパワーダウンしてるとこ多いんですけど、ストーリーとか、設定とか、うんうん。パワーアップしたなって、あの、なんか時代を経てなんか、すごくなったなって思わせるのは、うん、やっぱり音楽は壮大感。
だから逆者もいいんですよね。
そうそうそうそうそう。逆者も同じ人が、三枝重明が音楽やってるんで、むやみやたらと映画感がある。オーケストラっつうの？
うん。
うん。やったらいいですよね。ケロッとよみがえるさん。逆襲のシャアの話題最高でした。ガンダム勉強した甲斐があって内容バッチリわかりました。あのシャアの歌のシーンは最高。っていう。
はい。
てんちゃんさんが繋がらない
。あ、いや、なんかちょっとね、あの、はい、また回線が、ちょっと1秒ぐらい遅いですね、反応が。いやー、逆者の話みんな好きですね。
あの、ケロッと蘇るさんは、勉強したって。
はい。
ガンダムを。
いいですな。いや、でも、今はもうガンダムとか。あ、でもほら、今新しいガンダムやってるじゃないですか、また2機が。
2機が。
ほれ、何でしたっけ。
オルフェンズ？
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、
面白いみたいですよ、なかなか。
まあ見てへんからね。
そう、見てないかなとも言えないですけど。
うん。
もう時間がない。
見たくない。言い訳
1。うん、見たくないよ。嘘ついたわ。うん。スマホ見る時間あるわ。
ガンダム知らないと。ヒューへ話題についていけないシーンが人生で何度もあったので、去年半年かけて、ファーストゼータ逆襲のシャア F91、ポケットの中の戦争、ユニコーン、オルフェンズを見た。だいぶ世の中の話題についていける人になれました。
でも俺、ユニコーン見てないです。
うん、
なんか、
見なくていい。
アマプロのね、不等身とね、
はいはい、
ユニコーン見てないのにね、はい、ユニコーンなんか見ないでいいって一緒に言い合って仲良くなった思い出があります。
でもそんな太しも今頃はユニコーン見てると思いますよ。
そんなひどいよ。 見てないよ。いや、ユニコーンガンダムって、なんか、5年前とかめっちゃなんか流行ってなかった。
たまたまガンダムが、
特に、ガンダム空白の時期。
空白やったからっていう。
ダブルオーが終わったぐらいかな。
そう、空白で、しかも何です？逆襲のシャアとかからダブルゼータの続編あれ。
いや、逆襲の続編。
逆襲のシャアのそのまますぐ、今まではもういきなり F91 に時代が猛烈に飛んだり、その後ビクトリーガンダムに猛烈に飛んだりしてたけど、すぐやからやっぱり人気、みんな興味あったんじゃないですかね。
なんかシャアの亡霊みたいな、シャアみたいなやつが出てる。フルフロンタル。
ユニコーン。フルフロンタルってなんかそれ、なんか、あれですね。エルガイムのなんか焼き直しみたいな名前の付け方ですね。
何でしたっけ、
フルフラットっていうのが出てきましたけど。
エルガイム。アマンダラカマンダラみたいな。
そうそう。フルフラットっていうのが出てきて、フルフロンタル。まあだから福井なんとかっていう富野太の人ですよね。
そうですね。で、わざわざもう富野に店に行って、いいよって言われたらしいけど、
うん
うん、ガンダムに関して富野が一番信頼できないんで。
ほんであれですよね、F91 の続きに関しては、クロスボーンガンダムとかが続編になるわけですよね、漫画の。
そう、やめてくれ、本当に。
ほんで、あれも富の公認なんですよね。
そう、なんで宇宙海賊になってるんだよ。
よくわからへん。
名前も変えて。そういう未来を、作らないように F91 って、シーブックたちが頑張ってたのに。
うん。なんかでも、
戦いのない
最終的にはまたシーブックに戻るみたいな話らしい、ね。
戻れ始めから。
いや、いろいろあって、なんかザビーネを倒して、
だからね、その点いいのが、ガンダムエイジですよね。それ全部やった、クロスボーンガンダムみたいなやつ。
あ、そうね。
うん。第2部の子供が、第3部に宇宙海賊になってた。
うん。
クロスボーン。おじさんになってたかなり。
でもだってクロスボーンガンダムとかあんなん認めねえとかって言ってる間に、ゲームに出ちゃったりとかするじゃないですか。するともうなんかあるみたいな。
うん、まあもう認めねえっていうわけじゃないけどね、別に。別にいや、いいけど俺は見てないからそれ話には加われんなっていうところであって、いや、いいんですよ、だって公式続編だし実際。
まあでも最終的にはもうも
はや W83 とかも。
いや、なもういや、だから作品同士で繋がってるって考えるからおかしくなっちゃうわけです
よ。そう。単体で見たら、
別々
の。W83 高校生の時にレンタルビデオ屋さんで全部借りて見て、はい、もう面白かったんですよ。
あ、そうですか。
いや、なんかね、GP02 がでかいじゃないですか。
でかいですね。
大柄。ああいうの作れよ、連邦って。
うん。腰にね、ビームサーベルがついてたりとかね。
ブーンって。しかもビームサーベルも大柄になるし。
03なんて特にもう大柄の塊みたいな。
03とかなんかもう大柄の塊ですよね。
大柄の塊。何をやってるのかわからなかった
んですね。敵もどんどん大柄になっていくし。
うん。
まあ、ガンダムは、ガンダムと逆車と F91 だけでいいです。
そうですね。
あ、個人的には僕はガンダムエイジ好きです。設定だけが。
まあ、ガンダムエイジ、わ、全部見てへんから何とも言えないですけど、面白かった、アニメとして面白かったらええんじゃないですかね。
いや、でも面白いですよ。だって、100年戦争を全部アニメでやったみたいなもんですからね。
まあ、大胆です。
だって、初めの主人公の初代が最後には、敵殺すしか能がない、気違いのおじいちゃんになるって、誰が考えたこの設定みたいな。
まあなんか、富野よりとんがってるかもしれないです。
どんがって、だってしかも真ん中のその息子に至ってはニュータイプですれないっていう。
うん。ソガさんがみんな機動戦士ガンダム逆襲のシャアというか、富野勇樹が好きすぎる。そしててっちゃんさんが永遠にビヨンズ・ザ・タイム、メビウスの空を越えて、を歌い続ける流れがたまらなく好き。
てんてんてん。てんてんてんてんてん。 てれる。パンパンパンパンパンパンパン。インフロツリー、張り裂けそうになる。いいよ、いいですよね、あれ、何回聞いても。あー、メビウスのかから。
まあ、そうやな。ガンダム、だから、みんなゼータガンダム見てくれ。
え、ゼータガンダムじゃあ、そしたら僕が最後によ、いつも元やじる白っ子劇場が意味がわかるんですね。
うん、うん、うん。そうそうそう。
劇場に行って
くださいという。そうそうそうそう。あのね、なんでこれ、最後ゼータガンダム見るって言ったら、
クワトロと、クワトロが拳銃持って、
はい、
で、ハマーに、
はい、
カッてやるわけですよ。そしたらライトがパッて当たって、はい、お前もここまでならハマーみたいになって、
うんうん、
シャア、一緒に来いって、
はい、
お前ならジオンの再建ができるって、
うん、
そしたらクワトロがなぜそういうこと言ったらあかんって言ったのかわからんのかって、
はい、
教えたやろうみたいな。
うん、
そしたら、しかしこの芝居がかったことが大事なのは、白っ子お前だなって言ったら、客席から白っ子がぬって出てきて、で、そしたら、一部の天才だけがなんたらかんたらみたいな。で、そしたら、ふって拳銃向けられるんですよ、白っ子に。
はい。
そしたら白っ子が、うんってする。あのシーン大好き。まるで自分に拳銃向けられないと思ってて、自信満々の白っ子が、この場で一番ふさわしくないのはお前だ、みたいな、
うんうん。
お前さえいなければジオンが、みたいな。うんって白子が汗流してる時にカミューが出てきて、
はい、
お前らみんな死ねみたいな。
そう、もうね。あのね、なぜ今、ゼータガンダムみんな見ようっていうのかって言ったら、50何話もかけて。
うん。
キチガイアって分かってって。ゼータガンダムっていう作品が、どんだけ巨大なキチガイな。
50何話かけて気違いしろっていう。そうそう。辛くない?
みんなおかしいから、本当に。出てくる人たちが。相当おかしいよ。
だって強化人間のオンパレードだしな。
で、そのおかしいのの言い訳が強化人間じゃないですか。
はい。強化されてるからおかしい。
そう。でもね、強化されてない人もおかしいんですよ。
うん。
おかしい人がよりおかしい人をいたわるみたいな。
うんうんうんうん。
なんか、歪んだアニメですよね、あれ。
歪んでますなぁ。だって。
うん。
うん、歪んでるから、ダブルゼータではなんか、ハピハピハッピーみたいな。
そう、今、アマゾンプライムビデオでやはりダブルゼータが見れまして。
はい。
で、序盤の方を、見たんですよ、久しぶりに。
うん。うん、
やっぱり序盤の方は面白い。
あ、ヤザンが出てくるところ。
ヤザンが出てきたりとか、マシマとかがずっとギャグやってたりとか。
うん。
もうあんなんでよかった。あんなの方がもう、キチガイ欧州よりかよっぽど健全やったけど、富野はできないんですよね。
富野。富野ってか、周りがもう求めていくんじゃないの?
あー、ダブルゼータ後半からやっぱり元のキチガイ欧州になっていくじゃないですか。
うん、
もう何言ってるのか分からへんみたいな。なんでしょうね。
だからそれを凝縮した気違いがを体験したかったブレンパワードが20何話ぐらいなんだよ。凝
縮。
本当にもう1話からやばい。
うん、
最後まで分からん、設定が。
うん、オーガニック。
ガンダムみたいなロボットが出てくるんですけど、
はい、オーガニックマシン。
なんか自分たちのところの呼び名と敵の呼び名が違うんですよ。
ああ、
なぜか。見た目もちょっとだけ違うんですけど。
え、違う、オーガニックマシンじゃないやつが出てくる。
そうそうそうそうそう。
は
ぁ。オーガニックなんて言ってたかな、敵側は。なんか。
似たようなやつやけど、敵側はどうも違うらしいと。
そう、違う名前で読んでると。
うん。
グランチャーだ。
ああ、痛い痛い。そうそうそうそうそうそう。ほうほうほうほうほう。世界観がなんか
こっち側はなんとかブレンって呼んでるんですよ。名前に合わせて。なんとかブレン、なんとかブレン。
オーガニックエンジンやったっけ?
オーガニックエンジンとか、
うん、
あとアンチボディとか。
うんうんうんうんうん。
これは全部オルファンから生まれてるって設定なんですよ。
何なんですか、オルファンって。
いや、だからなんか、オルファンっていうのが、できたんですよ、地球に。
できた。
謎の。
はい。
で、わかんないって、これ。わかんない。ずっとわかんないけど、
はい。
じゃあ、このオルファンをどうするのかもわかんないし、見てるこっちも。
うん、うん。
で、主人公が、敵側はどうやらオルファン内にいて、
うん、うん。
オルファンを利用してるけど、
オルファンってなんや。
だけど、
はい、
主人公側は、なんか、うんうん、対オルファンみたいな感じなんだけど、
はい、
あの何してるかがわからん、どういう活動をしてるのかが、
うんうんうん、
敵はグランチャーですね。
やっぱり
グランチャーはブレンパワードに比べて、ブレン、うん、なんとかブレンに比べて、
うんうん、
気性が激しいって。
何や、
どういう意味がわからんでしょ。
いや、アンチボディっていうのがモビルスーツみたいなもんで、オーガニックマシンかアンチボディっていう。
うん、
言い方の中でブレンパワードってやつがいるっていうことですよね。
う
ん、
そう。
で、グランチャーっていうのは敵なんですよね。
グランチャー。そう。
ガンダムとザクみたいなもんか。
そうですね。
うん、でも気性が激しいんだよね。
あの、目とか光ったりするんで、勝手に。あと乗りたくないとか。
何やねん、それ。だからエヴァンゲリオン。
生きてるんです、こいつら、うん。
エヴァンゲリオン的な。
なんつうの、ダンバイン的な。
ダンバイン生きてないじゃないですか。
いや、なんか虫っぽい感じ。あれが生きてる感じ。
エヴァンゲリオンの影響が強いですよね。
ちょっと嫉妬したんでしょうね。
うん、うん。いや、だってこのアンチボディって用語説明にありますけど、
はい。
アンチボディで別名オーガニックマシンなんですよ。
うん。
その別名がオーガニックマシンとも呼ばれるアンチボディがあってっていう時点でもう頭おかしくなりそうやけど、
うん。
オルファンが母体になって、オーガニックプレートから誕生するって。
うん。
うん。
うん、だから一体何、一体全体、この用語の説明になってるのかなってないのかがわからんでしょ
う。
いや、いいですね、本当に、ブレンパワードは。本気で最後まで突き放して終わりましたもんね。
で、その突き放しっぷりが気持ちいいという。
気持ちいい、いや、気持ちよくはない。全く気持ちよくはないし、
はい。
なんか、敵も味方も気違いしかいないし、
はい。
なんか、富野っていう人、ほれ、富野武士とかって言うでしょみたいな感じで。
はい、はい、はい。
うん、なんか、やばいんでしょって言うんだったら、わ、うん、かったって。あの、やばさを体験したかったら、ぜひともブレンパワードを見てほしい。クイーンシー・イッサーとか、大好きだし、僕、ジョナサンとか。
でもね、その富野の、あ、そや、今、アマゾンプライムビデオで、
うん、
やはりザンボット3が、
ああ、代表作が。
ザンボット3があの前話見れるんですよ。
うん。
あれ見てもらうのもいいかもしれんな。
うん。でも、また全何十話
?20、26とか。
ああ、少ないですね、じゃあ。
うん。26とかですよ。ザンボット3、ザンボット3が、まあ、あれですね、ガンダムの原型みたいな、ものですし、
うん。なんか最近、ほら、テレビでやってましたよ。
何がですか？
ザンボット
3。え、そうなんですか？
だから、衝撃のラストとか。
ああ。
あの、なんか、みんなに嫌われるヒーローアニメがあるみたいなと
か。あの、主人公のカッペってやつの声がドラえもんの声ですし、
うん、
なかなか面白いんじゃないかなって。あの、もうとにかく、既存のあの、巨大ロボットアニメの、をとことんまでひねくれて作ったらどうなんねん、みたいな。
うんうんうん。
あの、敵のロボットが出てきて、主人公のロボットが登場して戦うんねんけど、
うん。
周りに家壊しやがってとかってめっちゃ迫害受けたりとかしたらどうなるっていう。
確かに。
差別とかされるんですよ。なんでお前たちが戦ってんねやって、もともこもないこと言われる。
うんうんうん。
あの、挙句の果てにそういうあの、ヒーローもののロボットものとかの、一番触れてはいけない、
うん。
お前らがいるから攻めてくるんやろっていう。
お、やっちゃった。
はい。お前たちの敵なんじゃないのっていう、
うん。うん。私たちは関係ないんじゃない？
そう、そう。そう。って言われて、あの、周りから出ていけって、
うん。
言われるみたいなアニメ。ですね。
確かにそうですね。 いやー、富野でずっと語ってますね。はい、
そうです
ね。僕ら何で語るんでしょうね。
いや、でもね、ザンボット3も終盤とかって、無理やり全員死にますから。
無理やり
今、だから久々に Amazon プライム見て最後の方見たんですよ。
うん。
やっぱり見直してみても、
うん。
なんでこのメインキャラたちが死んでいくのかが理解できひん。
殺したいんじゃない？ただ。
そう、なんか、いきなり特攻とか始めるんですよ。
うん。
普通に戦ってたら勝てそうな感じすんのに、
うん。
その、敵の親玉のね、海賊、外賊っていうやつの、はい、一番の母艦があるんですよ。
うん。
バンドックっていう。
ブッチャー。
そう、キラーザ・ブッチャーってやつが乗っかってたバンドックっていう、はい、でかい、土偶みたいな宇宙船があって、
うん。
で、キラーザ・ブッチャーは倒すんですよ、まず。
はい。
キラーザ・ブッチャー倒して、でもその、外賊の本体がどうもいるらしくて、
うん、
その死に手みたいになったその外バンドックの中にでまだ攻撃してくると、
うん、
そこにザンボット3が突っ込んでいくんですね、
うん、
で中の機械をぐちゃぐちゃにしながらこうズバーってこう貫通してやるんですけど、
うん、
まだまだ生きとると、
うん、
もう一回飛び込むぞって飛び込むわけですよ、
うん、
飛び込むためになんか自分もボコボコにやられて、
うん、
でどんどん被弾してで抜けて、
うん、
で抜けたとこをなんか狙い撃ちされてなんかこうザンボット3がすごい大破するんですね。もともとそのなんか相手も死にてえなんですよ、そのバンドックっていう戦艦自体が、
うん、
なんでわざわざその突っ込んでいくのかよくわからなくて、
うん、
元遠距離から普通にビシビシやってたらしまいに爆発するやろってぐらいの状態なのに、
うん、
わざわざ捨て身の特攻かけてやるせいでやっぱり逮捕しちゃうんですよ、ザンボット3も、
うん、
だったら分離して体当たりだって言って、
うん、分離して体当たり、
そう、カッペ以外のその宇宙太とケイコっていう二人がいるんですけども、
うん、
そいつが先に行ってるぜみたいなこと言って、
うん、
いきなり体当たりして二人とも死ぬっていう、もうポカーンって。
いや、だから、富野が言いたいことがあるんでしょうね。
なんです。
え、だから特攻はやめろって。
いや、特攻して。わーってなって。
うん。
で、カッペがその、ザンボット3って3つが合体して出来上がったロボットやから、ただのザンボエースっていうちっちゃいロボットになっちゃうんですよ。うん、しょぼい、マグナムっていう、しょぼい武装しか持ってないロボットに。
うん、
で、それで許さんって言って、また特攻仕掛けて、
うん、
その時に足に乗ってた犬が死ぬんですよ、今度は。
うん、
キャイーンって。いや、だから犬まで殺すなよって。
うん。
千代錦って。
いや、
もうわからない、これ。
関係を清算しろってことなんじゃないですかね。
わからへん、もう。なんか怖い。怖いですね。サンボット3。ぜひ見てください。
はい。
はい。あと海のトリトンですね。
はい。
海のトリトンが、これが本当の意味でガンダムの元になってるアニメやなというのがあるんで。
うん。
まあ見るの難しいか。今どっかでまた無料とかでやってたりとか、そのなんか、アマゾンプライムビデオ以外にいろんな動画サービスってありますよね。
うん。
もしかしたら見れるのかな、海のトリトンも。最終回とかも完全にガンダムなんで、見てほしいですね。手塚治虫の漫画なんですよ。
はい。
海のトリトンっていうのは。
富野が初なんかやったやつですよね。アニメに関わったみたいな。
内容全然違う。全部変えてて、うん、そのトリトンにはオリハルコの剣っていう必殺武器が与えられてて、
うん、
でトリトン族っていうのはポセイドン族に追われてるわけですよ、
うん、
でポセイドン族にトリトン族っていうのを滅ぼされたから、その仕返しをしてやろうっていうことで、トリトンはポセイドン族と戦うんですけども、
うん、
そのポセイドン族っていうのはその トリトンに唯一一族から託されたオリハルコの剣っていうのが弱点なんですよ。
うん。
で、それを使っていっぱい戦うんですけど、うん、オリハルコの剣っていうのは完全にビームサーベルなんですよ。あの、ガンダムのピンク色のビームサーベル。
もうだってなんか、はい。
わかります？ピンク色じゃないですか。
はい。で、ビームサーブ、敵側の赤いやつです。
そう、光ってますよね、なんかビューって。
うん。
あれはね、あの、海のトリトンのオリハルコの剣の焼き直しなんですよね、ガンダムって。
あ、これなんか、飲み会とかで言うと受けそうなネタですね。
え、そうなんですか？
え、あのビームサーベルの元ネタって知ってるみたいな。
いやもう絶対それ、もうやばいやつじゃないですか。
スターウォーズのとか。
いや、デューフーって。
デューフー、いや、お前まるで、ねえって、まるでモテラジの影響受けてるみたいでござら。なんかデューフー、いや、よこっと、おっとって、モテラジっていうのはネットラジオのことであって。
うん。
うん。うん、いや、絶対俺言うよ。
うん、うん、うん、うん。
俺が言うよ、じゃあ、先に飲み会の、ビームサーベルの元ネタって知ってるみたいな。
そう。
トリトンのさーって。
うん、うん、うん。オリハルコの剣って見てって、あの、この、あ、動画用意したかな。
だって、モテモテラジ袋ですからね。
うん、うん、うん、うん。
これを言って、モテるかモテないかはあなた次第ですね。
あの、この間、エイリアン2で見て、もうめっちゃ爆笑したっていう話したら。
え？
あの、宇宙海兵隊で、うん、宇宙海兵隊って出てくるでしょ。
そしたらもう、ドーってなったでしょ。
あの宇宙海兵隊ね、あの宇宙に行くのに、みんな迷彩服着ててやばないって、
うん、
話したらどうでしょうかね。うん、ケロッと蘇るさん、モテラジの影響で。うん、うん。ドーン・オブ・ザ・デッド見ました。最高。変異しかかってる太ったババアとか、変異後に生まれる赤ちゃん、スケッチブックでやり取りするアンディが、変異後に血だらけのメッセージを出すとこドカっていう、うん。
なるほど。
ドーン・オブ・ザ・デッドはモテラジ公認ドーン・オブ・ザ・デッドですからね。
モテラジ公認ゾンビ映画って言いましょう。
オブ・ザ・デッドブームの先駆けですからね。
うん。
あの、ドーン・オブ・ザ・デッドのせいで、あの、今につながるオブ・ザ・デッド映画がいっぱい出てきたと言ってもおかしくないぐらいのなんか凄さですもんね。ゾンビのリメイクですけども、
まあ、モテラジリスナーの方ならもうほぼ見てる映画ですね、うん、
見てないとね。トモザレットでケロッとよみがえるさんがHuluにロッキーシリーズがタイムリーやわー、モテラジリスナーなのかなって。
うん。
Huluっていう動画サービスがありますよね。
はい、
うん。なんかロッキーシリーズ見れるらしいですよ、今。
アマゾンプライムでも見れますからね。
アマゾンプライムの方が安いかもね。
まあまあ、強みはね、フールの方が、映像の方が強いんでしょうけど、アマゾンプライムはいろいろな強みが他にもありますからね。
フールってそんなに映像が強みなの？本数じゃないの？
あ、だからその映像の、映像部門ってことや。
ほう！
なんかほら、アマゾンプライムは映画見放題プランじゃってわけじゃないでしょ。
え、でも
見放題。映画見放題もありますよってプランじゃん。
ああ。Hulu は全力映画だけっていう。
そう、全力映画だけど、こっちはほら、音楽も聴けますよとか、あの、指定もできますよとか。
指定。
あと、プライム割もありますよ、みたいな。
プライム割。
沖縄はあんまり見ないんだけど、あと、プライム、あの、指定とかはあんまり。
あ、時間指定。
うん。
特急便とか。
うんうん、そういうやつ、そういうやつ。
そうですね。でも、アマゾンプライムで、あの、いろいろ見させてもらってるんですけど。
はい。
あれ、字幕なしの映画とかありますね。
え？吹き替え？
いや、じゃない、じゃない、吹き替えとかじゃなくて、単に字幕なし。
普通に、洋って、洋楽じゃないけど。字幕なしだから英語で見れみたいな。
あの、なんか結構な本数ね。
うん。
あの、もう英語タイトルそのままで、だから、これ日本版でないよねっていう映画がいっぱいありません？
そうなの？
普通に検索かけるじゃないですか、あのなんか、虫眼鏡のとこで。じゃあ、なんか、ワンサが出てきますよ。
マジか。
普通に。
いや、でも、 俺見ても見、わからないんだけど、字幕なし。
なんかそのアメリカのビデオ見るみたいな感じの、字幕も吹き替えもなんもなしの。で、説明とかタイトルとかも全部英語っていう。のん出てきますよ。海外版っていうか。あれなんなんでしょうね。
いや、だから海外向け？
え、なんか。
いや、そんなわけないか。アマゾンアメリカ版。
そう、アマゾンアメリカとアマゾン日本。
いや、ほら、英会話を勉強したい人。いや、僕自身英会話を勉強したい気持ちはすっごいあるんだ
よ。え、じゃあ、なんか、よくわからん字幕なしの映画見てみたら。
なんかそういう勉強法ありますよね。なんか、そういう映画で見るみたいな。
うん、でも本気で分からへんよ。だって説明も全部英語で、完全に投げっぱなしの動画がいっぱいありますよ。
マジか。
なんか英語、英単語とかで検索するじゃないですか。そういうの引っかかるで。
マジで？
ほんで、しかもそれ別にたまたまAmazon プライムビデオのデータとしてありますとかじゃなくて、
うん。
ちゃんとプライムってタグだけついてて、よう見れるってことですよね、あれ。ただで。
なるほど。
あれって、だから字幕つけてないビデオとかでも、なんか解放してんねやっていう。不思議。で、知らん映画ばっかりですもん、そういうの、また。これ、日本版で、出てんのかなっていう。出てへんかもしれへん。もしや。
なるほどな。
Amazon プライムビデオってなんか、こう、たまたま入ってみて、こう、見てるけど。
うん。
案外謎のところがありますね。
Amazon プライムで音楽の方で、ね、
はい。
なんか聞けるっていうか聞いてるんだけど。
あ、聞いてんの？
聞いてる聞いてる。
あれは便利なの？
だって映画サントラが多いから。
あ、そうなんや。
うん、なんか映画のサントラとか流してる。あとアニソン。
あれ
僕あんまり音楽聞く人じゃないんで。
聞く人じゃない。いや、聞いてたよ。アースウィンド&ファイアとか聞いてたやないか。
いや、だから。あれ、もう映画の影響でしょ？
映画から入るみたいな。
映画から入りがちでしょ、大体。
サバイバーとか？で、で、で、
で、で、で、そうそうそう。
で、で、でとか？え、どうなの？あれは、何その、映画と一緒で、そのアプリを立ち上げてないと聞けないみたいな。
いや、いや、アマゾンのサイトで聞ける。
サイトで聞けんの？
うん。いや、アプリもあるみたいだけど、わざわざね、パソコンでそのまま流すから。
なんかその、iPhone とかに入れといて、ヘッドホンで聞くとかはできないの？
できるんじゃない？できる。やってない。俺、iPhone で
音楽聞かない。あ、そうか、アプリがあればできるのか。
そうそうそうそう。
はぁ。はぁはぁはぁはぁ。いや、でもね、Amazon プライムビデオで見た、映画ですごい面白いやつがいくつかあったんで、
うん、
また紹介したいなと思って、っていうかそれ、はい、それ先週も言ったわ。
それね。
うんうんうんうんうんうんうん、言いましたよね。じゃあとりあえずここで前半終わっときますか。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。